広報長泉4月1日号ナンバー1288発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。平成29年度当初予算。表紙の写真は北中学校卒業式で校長先生から卒業証書を受け取る女子生徒の様子です。期待を胸に新たな旅立ち。3月17日金曜日に町内の小中学校で卒業式が開催されました。北中では卒業生一人一人に校長先生から卒業証書が手渡され、3年間の思い出や感謝の気持ちが込められた答辞や卒業生全員による卒業の歌の合唱が行われました。平成29年度当初予算。一般会計予算額は前年度当初比 0.1% 増の147億2000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は238億8400万4000円となりました。歳入、徴税は増額を見込む一方、財政調整基金繰入れ金の減などにより、自主財源比率は前年度当初より1.0ポイント減の 76.2% となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。歳出、第4次長泉町総合計画後期基本計画、長泉町町人仕事創生総合戦略の実現を目指す予算としました。表を読みます。区分一般会計、平成29年度147億2000万円平成28年度147億円伸び率 0.1%。 次からは区分平成29年度平成28年度伸び率の順にお伝えします。特別会計、国民健康保険事業41億6800万円40億5300万円 2.8%。 後期高齢者医療7億1500万円6億6300万円 7.8%。 介護保険事業25億6200万円25億6600万円マイナス 0.2%。 下水道事業9億7800万円9億4000万円 4.0%。 土地取得事業37万5000円52万2000円マイナス 28.2%。 企業会計、水道事業7億4062万9000円12億6909万2000円マイナス 41.6%。 合計238億8400万4000円241億9161万4000円マイナス 1.3%。表の説明を終わります。歳入予算の概要。自主財源の割合が高く健全な予算編成。円グラフの説明をします。歳入147億2000万円のうち、自主財源 76.2%。 内訳は徴税97億6500万円 66.4%、諸収入4億2179万4000円 2.9%、繰越金3億円 2.0%、繰入金2億9766万3000円 2.0%、分担金及び負担金2億1686万8000円 1.5%、使用料及び手数料1億8009万6000円 1.2%、その他2859万1000円 0.2%、依存財源 23.8%、 内訳は国庫支出金13億5141万円 9.2%、 県支出金8億4557万8000円 5.7%、 地方消費税交付金8億円 5.4%、 町債2億円 1.3%、 地方譲与税1億円 0.6%、 その他2億1300万円 1.6%。 なお、町税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。消費税率引上げによる増収分は国民健康保険費や障害者福祉費、自動運営費などに充てられます。グラフの説明を終わります。町の自主財源、自ら収納できる財源の割合が高いほど自主性と安定性が高い行政運営が行えます。県東部市町の自主財源の平均が 54.2% といった状況の中、町は 76.2% と極めて高く、健全な予算編成が行えています。なお、主な項目の増減理由は次の通りです。町税、町民税、個人増、法人減の増、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ 2.8% 増の97億6500万円を見込みました。国庫支出金、新たな民間保育所の運営開始や橋梁の長寿命化を図る修繕工事の実施箇所の増などにより 3.8% 増の13億5141万円を見込みました。繰入れ金、基金などの繰入れ金は前年度比 16.8% 減の2億9766万3000円を見込みました。町債、健全性を維持するために施設整備などに充てる借り入れは全体構成費の 1.3% である2億円に抑えました。歳出予算の概要、性質別。物件費の割合が最も高く、次いで普通建設事業費、扶助費。円グラフの説明をします。歳出147億2000万円、内訳は物件費37億7627万8000円 25.7%、 普通建設事業費28億7003万8000円 19.5%、 扶助費25億5343万7000円 17.3%、 人件費17億3430万5000円 11.8%、 繰出金15億1648万1000円 10.3%、補助費等14億8212万4000円 10.1%、交際費4億2700万円 2.9%、維持補修費2億4027万7000円 1.6%、積立金7902万円 0.5%、その他4104万円 0.3%。 グラフの説明を終わります。主な項目の増減理由は次の通りです。増額、物件費、町の情報発信を戦略的に行う基本となる都市ブランド戦略の策定や番号法制度の運用開始に向けたセキュリティ基準を満たすためのネットワーク分離などにより 5.9% 増の37億7627万8000円を見込みました。扶助費、障害児通所給付事業や民間保育所の運営開始などにより 17.3% 増の25億5343万7000円を見込みました。減額、普通建設事業費、子ども交流センターの整備終了や 中戸狩竹原線の道路改良の終了などにより 2.5% 減の28億7003万8000円を見込みました。歳出予算の概要目的別、主な項目の増減理由は次の通りです。増額、民生費、町立認定子ども園や子ども交流センター、新たな放課後児童会の運営開始などにより 8.0% 増の50億4941万9000円を見込みました。土木費、橋梁の長寿命化を図るための修繕工事の実施箇所の増や、都市計画道路高田上戸狩線事業費の増などにより 17.6% 増の22億3154万4000円を見込みました。総務費、防災センター仮称整備などにより 20.8% 増の19億6178万5000円を見込みました。減額、教育費、北幼稚園を子ども園化するための改修工事の終了などにより 9.4% 減の20億5630万8000円を見込みました。町民一人当たりの予算額内訳、町民一人当たりの予算額は34万2541円、貯金16万8582円、借金7万6640円、民生費11万7502円、児童や高齢者、障害者などの福祉、予算額50億4941万9000円、土木費5万1929円、道路や河川、公園の整備など、予算額22億3154万4000円、教育費4万7851円、学校教育や障害学習、スポーツ振興、予算額20億5630万8000円、総務費4万5652円、行政の運営、戸籍や徴税、選挙、予算額19億6178万5000円、衛生費4万1347円、健康審査や予防接種、ごみ処理、予算額17億7679万5000円、消防費1万4503円、消火・救急活動・消防団の活動費、予算額6億2324万5000円、交際費9936円、町が借り入れたお金の返済、予算額4億2700万円、商工費5024円、商工業や観光の振興発展、予算額2億1591万3000円、議会費3062円、町議会の運営や町議会議員の報酬、予算額1億3158万1000円、農林水産業費2838円、農林業や畜産の振興、農業委員会運営、予算額1億2193万5000円、労働費763円、労働者の支援や勤労者福祉事業、予算額3279万円、その他2134円、災害復旧や諸支出金予備費、予算額9168万5000円。一人当たりの予算額は一般会計の当初予算額、貯金は平成28年度末の町の基金、借金は平成28年度末の地方債残高をそれぞれ平成29年3月1日現在の人口4万2973人で割ったものです。長泉町町人仕事創生総合戦略の主な取り組み、基本目標1、長泉町における安定した雇用を創出する。住宅の建設改修などや教育のための借入に対する利子の補助に820万円、工場を増設する企業の用地取得費や新規雇用に対する補助に8100万円、工業団地拡張に伴う道路の拡幅工事に2500万円。基本目標2、長泉町への新しい人の流れを作る。情報発信を戦略的に行う基本となる都市ブランド戦略の策定に、 1700万円、公共施設の公衆無線 LAN 整備に100万円、移住定住のための3世代同居支援に1000万円。基本目標3、長泉町の若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える。子ども交流センターの運営に6900万円、民間保育所整備の支援に1億2000万円、ICT を活用した学習環境の整備に5300万円。基本目標4、時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する。災害対策本部室や防災倉庫などを備えた防災センター、仮称の整備に1億8000万円。ルミナスストリート整備、防犯灯の LED 化に7200万円。町立幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校への防犯カメラ設置に3000万円。第4次長泉町総合計画後期基本計画の主な取り組み。触れ合い、支え合い、健やかに暮らせる町、健康福祉分野。がん検診を無料化して実施、1億7700万円。幅広い世代に親しまれ、ウォーキングロードの拠点となる施設整備に1億200万円。放課後児童会を1施設増やし、7施設体制での運営に6900万円。豊かな心と生きがいを育む町、教育学習分野。町立小中学校のトイレ改修に4700万円。中学生の英検受験料やインフルエンザ予防接種料の補助に170万円。桃沢野外活動センターの桃沢川沿い転落防護柵の改修に2000万円。地球環境と安全・快適な生活環境を守る町、生活環境分野。住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金に2000万円。大規模地震対策に9400万円。住民と職員が一体となって現地調査を行い、課題となった交通安全施設の迅速な修繕に400万円。活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、都市整備分野。都市計画道路高田上戸線の整備に1億3900万円。橋梁長寿命化計画に基づいた設計や修繕工事を行うほか、橋梁の詳細点検を計画的に実施、3億2400万円。公共施設の計画的な修繕に4億1300万円。産業が力強く育つ活力ある町、産業経済分野。出産や育児、介護などを理由に離職した人のキャリアと企業のニーズを結びつける就労支援に400万円。町の農商工業、観光の交流と地場産品の普及・発展を推進するために650万円。ハイキングコースの案内看板や階段などの修繕に930万円。パートナーシップが確立し、良質なサービスが効率的に提供される町。行財政分野。団体などが行う共同による町づくりの推進に対する支援に160万円。みんなで子育てする町推進事業の実施に70万円。統一的な基準による財務諸表の作成による財政の見える化に320万円。なお、1000万円以上は100万円単位、1000万円未満は10万円単位で表示しています。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。
介護予防、日常生活支援総合事業が始まります。介護保険制度の改正により、全国一律で実施していた要支援1、2、認定者の介護予防サービスのうち、訪問介護、通所介護が4月から新たに町が実施する介護予防、日常生活支援事業に移行しました。この事業では、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らせるように、心身機能の維持、向上を図るとともに、 自立した日常生活や社会参加を支援します。事業を利用できる方、1、要支援1、2の認定を受けた方、2、65歳以上で基本チェックリストにより事業対象者と認められた方。基本チェックリストとは、厚生労働省が定めた25項目の質問表です。日常生活に必要な機能が低下していないかどうかを調べます。基本チェックリストの質問例。質問項目1、バスや電車で一人で外出していますか。2、日用品の買い物をしていますか。3、預貯金の出し入れをしていますか。4、友人の家を訪ねていますか。5、家族や友人の相談に乗っていますか。利用できるサービス。1、訪問型サービス。旧介護予防訪問介護相当。ホームヘルパーが住まいを訪問し、食事や入浴介助、買い物、掃除、調理などを行います。2、通所型サービス。旧介護予防通所介護相当。通所介護施設に通い、日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。3、通所型サービス。通所型サービス A。原則として身体介護が不要な方を対象に、運動やレクリエーション、趣味活動などを行います。平成28年度まで、高齢者福祉事業として行っていた、生き生きデイサービスは、通所型サービス A に移行しました。4、一般介護予防事業。介護予防講座の開催、地域の介護予防活動の支援などを行います。一般介護予防事業は、65歳以上のすべての方が利用可能です。利用を希望する方は、長寿介護課またはお住まいの地区の在宅介護支援センター、要支援1、2の認定をお持ちの方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。介護予防・日常生活支援総合事業以外の介護サービスも合わせて利用を希望する方は、要支援認定を受けている必要があります。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511、地域包括支援センター、長寿介護課内、電話 989-5519。ファルマバレープロジェクトを推進。静岡がんセンター周辺地区を市街化区域に編入。静岡がんセンターやファルマバレーセンター県医療健康産業研究開発センターなど、ファルマバレープロジェクトの中核的な機能が集積するこの地区を市街化区域に編入し、用途地域および地区計画を定めました。今後は医療健康産業の事業所や研究所、地区内の利便施設として店舗や飲食店の誘導など計画的に土地利用を進めていきます。市街化区域に編入した区域、静岡がんセンターおよびファルマバレーセンターを含む約 28.3 ヘクタール。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域および積極的に整備開発を行う区域。用途地域とは、建築物の用途の混在を防ぐことを目的に、住居、商業、工業系など大枠の土地利用を定める地域。地区計画とは、地区の特性に応じたきめ細かい町づくりのルール。用途地域、病院、工場、研究所、住宅などがあるこの地区は準工業地域とします。建平率 60% 以下、容積率 200% 以下、 静岡がんセンター周辺地区計画、静岡がんセンターを除く約 14.9 ヘクタールについて地区計画を定め、医療健康産業の事業所や研究所、工場、一定規模以下の店舗や飲食店を誘導します。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 次は情報ステーションプラスです。裾野市と長泉町が共同により新滑走施設を整備することに伴い、裾野長泉清掃施設組合の名称を裾野市長泉町衛生施設組合に変更します。裾野市と長泉町は裾野長泉新滑走施設整備推進協議会を発足させ、これまで両市町で共同による新滑走施設の整備について裾野市長、長泉町長が事業主体や事業手法、事業費の負担割合などについての協議を進めてきました。その結果、事業主体や建設に関する事務を現在の裾野長泉清掃施設組合が行うことに決定したため、名称を裾野市長泉町衛生施設組合に変更します。ここではこれまでの協議会での合意事項や今後のスケジュールなどについて説明します。裾野長泉清掃施設組合とは、資料処理施設の設置及び管理運営について裾野市と長泉町が共同処理することを目的に昭和38年に設立した組合。合意事項について、第1回協議会、平成28年7月11日開催。1、事業費、概算工事費、運営コストに対する負担割合、原則両市町の人口割で負担することについて合意。2、事業主体について、既存の一部事務組合裾野長泉清掃施設組合に業務を追加することについて合意。3、整備計画地の土地の賃借料、裾野市が所有している季節の裾野市最上用地とその隣接地について、将来事業主体として想定される一部事務組合に対し無償貸与することについて合意。第2回協議会、平成28年8月30日開催。事業主体を裾野長泉清掃施設組合とし、規約組合名称を変更することについて合意。規約名称、裾野市長泉町衛生施設組合規約。組合名称、裾野市長泉町衛生施設組合。第3回協議会、平成28年11月9日開催。裾野長泉清掃施設組合規約の一部変更について合意。主な変更点。1、組合が共同で処理する事務に、仮想施設の建設に関する事務及び仮想施設の位置は裾野市今里地内とするを追加する。2、議会の組織は裾野市5人、長泉町5人とする。3、経費の支弁方法は、資料処理施設の中島園、泉園は現行通り、仮想施設は人口割とする。4、施行日は平成29年4月1日とする。今後のスケジュールについて、平成29年度から平成32年度都市計画法に基づき、都市計画決定、仮想施設の設計・施工、仮想施設の管理・運営業者選定、平成33年度供用開始予定。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 第31回長泉町観光交流写真コンテスト作品を募集します。長泉町をテーマに撮影した様々な作品を募集します。あなたが見つけたおすすめスポットやとっておきの美しい風景など、長泉町らしい魅力あふれた力作をお待ちしています。テーマ、長泉町の四季の風景、町内のイベント風景、町内のジオサイト、鮎壺の滝、鶴瓶落としの滝、原文古墳、鎧ヶ淵ほか。応募資格、どなたでも。応募期限、平成30年1月31日水曜日必着。対象写真、平成29年1月1日以降に応募者本人が撮影し未発表のもの。その他詳細についてはお問い合わせください。応募先、411-0943、長泉町下戸狩1283-11、コミュニティ長泉2階長泉観光交流協会。受付時間、火曜日から日曜日午前9時から午後5時。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。ホームページ http://www.観光-長泉.com/。長泉町頑張る中学生応援事業、補助金を交付します。町では4月から長泉町頑張る中学生応援事業として社会に貢献するグローバルな人材を育成し、将来の夢に向かって受験に取り組む中学生を応援するため、英語検定を受験する中学生、またはインフルエンザの予防接種を受ける中学生を対象に補助金を交付します。英語検定、補助限度額2800円、要保護、準要保護世帯は全額補助。補助条件、町内在住の中学生で公益財団法人日本英語検定協会が実施する英語検定のうち3級以上を受験した方、なお1級の検定に関わる申請は中学校在学期間中に1回のみです。申請期限、平成30年3月15日木曜日。申請方法、申請書と検定料の領収書の写し、一次試験または二次試験の検定結果通知の写しを子ども育成課へ提出。申請時に認め印を持参してください。インフルエンザ予防接種、補助限度額1000円、要保護、準要保護世帯は全額補助。補助要件、町内在住の中学3年生で10月1日から平成30年1月31日までにインフルエンザの予防接種を受けた方。補助金の交付は1人1回のみです。申し込み期限、平成30年3月15日木曜日。申し込み方法、申請書と接種料の領収書などの写しを子ども育成課へ提出。領収書などは、1、予防接種を受けた年月日、2、受けた方の氏名、3、費用、4、予防接種であることの明記、5、実施医療機関名が記載されているものに限ります。申請時に認め印を持参してください。注意事項、共通申請書は子ども育成課で配布しているほか、町のホームページからもダウンロードできます。予算がなくなり次第受付を終了します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5529。
情報ステーションプラスを続けます。狂犬病予防注射を受けましょう。 春闘獣医師会の協力により各地区を巡回する集合注射を行います。狂犬病予防法によりすべての飼育犬に年1回の接種が義務付けられています。必ず接種しましょう。なお集合注射は混み合うため動物病院での個別接種をお勧めします。室内で飼っている犬にも必ず接種を受けさせてください。持ち物1. 登録済みの犬の場合、注射案内はがき、愛犬手帳、注射料3400円。2. 新規登録の犬の場合、登録料3000円と注射料3400円の合計6400円となります。観察と注射済み表を犬につけてお越しください。なお、次に該当する犬は、集合注射は受けられません。動物病院で診療を受けてください。当日具合が悪い、1ヶ月以内に他の予防注射を接種した、狂犬病予防注射を受けて具合が悪くなったことがある、妊娠または授乳中である。集合注射日時、4月13日木曜日、午前8時30分から午前8時45分、ところ桃沢郷、渡辺さん宅前。午前8時55分から午前9時15分、上長久保、収出荷場。午前9時30分から午前9時45分、駿河台楽公民館。午前9時55分から午前10時15分、南石区公民館。午前10時25分から午前10時40分、なめり公会堂。午前10時50分から午前11時5分、下長久保出荷場。午前11時15分から午前11時25分、池田区民会館。午前11時35分から正午、上戸狩作業所。午後1時10分から午後1時25分、役場西側駐車場。午後1時35分から午後1時55分、中戸狩第一公民館。午後2時5分から午後2時30分、ベルフォーレ。午後2時40分から午後3時、南部地区センター。午後3時10分から午後3時30分、本宿区公民館。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 環境問題の常識、嘘本当、一体家庭地域で何ができる。ほんまでっか TV などでおなじみの武田邦彦さん、中部大学特任教授が、一体何が家庭地域でできるエコ生活なのから、地球温暖化、原発、国のエネルギー政策について、テレビではなかなか聞けない、話せない環境問題について分かりやすく解説します。時、6月3日土曜日、午後1時30分から午後3時予定、ところベルフォーレ、定員800人、先着順です。参加費無料、入場整理券が必要です。応募期限5月21日日曜日必着。応募方法、はがきによる申し込み、表面、郵便番号 422-8525、 テレビ静岡事業部、武田邦彦氏の環境公園 in 長泉を記入。裏面、1. 郵便番号、 2. 住所、 3. 氏名、 4. 年齢、 5. 電話番号、 6. 参加人数を記入。1件の応募につき5人まで応募できます。代表者以外は氏名年齢を記入してください。環境問題について質問がある方はご記入ください。ファックスによる申し込み、はがきによる申し込みと同内容を記入し送信。 テレビ静岡事業部、ファックス 054-265-1531。 テレビ静岡ホームページの申し込みフォームから応募。ホームページ http://www.sut-tv.com/event/。 応募上の注意、同一人物による重複申し込みは無効となります。入場整理券の発送をもって当選者の発表に変えさせていただきます。入場整理券は5月28日日曜日までに送付します。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、 テレビ静岡事業部、電話 054-261-7011。 情報ステーション、はじめはお知らせです。平成29年度国民年金保険料が改正されました。4月から平成30年3月までの国民年金保険料は月額 16,490円です。保険料のお支払いは割引制度のある口座振替や全納支払いをご利用ください。お支払い方法は沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513、 沼津年金事務所、電話 921-2201。 障害者タクシー利用券をご利用ください。町では次に該当される方を対象にタクシー利用券年間24枚を発行し、タクシー運賃の一部を助成しています。対象、身体障害者手帳1-2級所持者、身体障害者手帳可視機能障害3-4級所持者、療育手帳 A 判定所持者、精神障害者保健福祉手帳1-2級所持者。福祉施設などに入所されている方や軽自動車税、自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また所得条件により対象とならない場合があります。助成額、小型タクシー初乗り運賃相当額、受付開始4月3日月曜日から、申請場所福祉保健課、持ち物障害者手帳認め印、問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。 春の農作業安全確認運動を実施します。4月1日から5月31日まで県内全域で春の農作業安全確認運動を行います。全国の農作業中の死亡事故では農業機械の使用中の事故が6割を占めます。またその半数が農機械からの転落や転倒による事故です。機械の操作などには十分注意し、安全対策を徹底しましょう。安全キャブフレームのあるトラクターを使用しましょう。シートベルトを着用しましょう。作業環境を確認し、危険性に配慮しましょう。適正な機械使用を心がけましょう。電気柵の設置時は見やすい場所に危険表示を行いましょう。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 第21回長泉ワクワク祭りくじつきうちわデザイン採用作品発表。多数のご応募ありがとうございました。応募総数63点の中から次の方の作品が採用となりました。おめでとうございます。うちわの販売は6月15日木曜日からを予定しています。完成をお楽しみに。採用、北海道札幌市村上鶴義さん。なお、ロゴマークデザインは審査の結果採用作品なしとなりました。ご了承ください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516。 中小企業事業資金 利子補給制度をご利用ください。町では中小企業の経営の安定及び健全な発展を支援することを目的に、運転資金や設備資金のための借り入れの際、利子補給を行っています。ぜひご活用ください。融資限度額700万円、融資利率年 1.0%、融資対象資金、運転及び設備資金、融資期間5年以内、申し込み対象期間、4月1日から平成30年3月31日、申し込み資格、町内で事業開始後3ヶ月を経過し、従業員数が50人以下の中小企業、卸し小売業及びサービス業は20人以下。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。北子ども園が開園しました。4月1日から北幼稚園が新たに北子ども園として開園しました。名称町立北子ども園、ところ上尖38-5、電話番号986-6992、メールアドレス北-k@nagaizumi.org、 問い合わせ子ども育成課、電話989-5528。公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで側溝や水路の周期が解消され、河川などの環境保全にもつながります。接続にご協力をお願いします。なお下水道の接続工事は町排水設備指定工事店が行うことになっています。町ホームページまたは上下水道課で確認できますので、お問い合わせください。問い合わせ上下水道課、電話989-5524。春の全国交通安全運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、4月6日木曜日から15日土曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止。事故に遭わない、起こさない。運動の重点、歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。自転車については特に自転車安全利用5則の周知徹底。後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。安全確認。止まる、見る、待つの徹底。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。平成29年度家庭ごみ収集カレンダーができました。家庭ごみ収集カレンダーは自治会を通じて広報長泉3月15日号と同時配布しました。また役場本館1階住民窓口課や南部地区センターでも配布しています。正しいゴミの分別のため、第4版ゴミの出し方便利帳と一緒にご活用ください。なお家庭ゴミ収集カレンダーとゴミの出し方便利帳は町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ焼却場、電話986-8393。新省エネルギーシステム設置者に補助金を交付します。今年度からは、先熱回収給湯器、高効率給湯器が補助対象外となり、新たに家庭用燃料電池、高ジェネレーション、エネファームが対象として追加されました。補助対象機器、1、 太陽光発電システム、2太陽熱高度利用システム、3家庭用燃料電池高ジェネレーション、4高効率照明器具 LED。 補助対象機器には詳細な条件があります。補助額1、3、10万円、2、2万5千円、4購入総額2万円以上で購入金額の2分の1以上、上限2万円。補助を受けるには、対象、町内在住で自ら所有し、居住する住宅に補助対象機器を設置した方、同一の補助対象機器に対して1住宅1回のみ。1から3は戸建て住宅に限り、4は既存住宅への付け替えのみが対象です。徴税などの未納がないことが条件です。申請期限1、2のうち早い日まで。1、設置または代金支払い後30日以内。2、設置完了日の属する年度の3月10日。申請方法、申請書、必要書類を暮らし環境課へ提出。申請書は暮らし環境課で配布しています。必要書類の詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 平成29年度前期技能検定試験が行われます。技能検定は働く皆さんの技能を国が評価する国家検定制度です。合格者には技能士という称号が与えられます。試験日、6月5日月曜日から9月10日日曜日までの間で実施。会場、清水技術専門校、静岡市清水区ほか、県内各地。実施職種、機械加工、電子機器、組み立て、プラスチック成形、塗備、塗装など。受付期間、4月3日月曜日から14日金曜日。試験料、実技試験17,900円、高校専門学校などの在校生は11,900円、学科試験3,100円。合格発表日9月29日金曜日。金属、熱処理、触手を除く3級の合格発表日は8月25日金曜日です。申請の際は事前にお問い合わせください。問い合わせ、県職業能力開発協会、電話 054-345-9377。 エイズ、梅毒、肝炎ウイルス B 型、C 型の無料検査をご利用ください。エイズ、梅毒、肝炎ウイルス B 型、C 型検査は匿名で受けることができます。時、週1回、ところ東部保健所、沼津市高島本町 1-3。 事前に予約が必要です。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、東部保健所地域医療課、電話 920-2109。 次は募集です。絵画の日参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、デッサンなど参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵を除きます。時、4月19日水曜日、5月10日水曜日、6月14日水曜日、午前10時から正午。ところ、桃沢工芸村、講師坂本武伝さん、日本画家。対象、町内在住または在勤の方。定員、各回18人、先着順です。参加費、各回500円。当日ご用意ください。お釣りのないようにお願いします。持ち物、メモ帳、雑巾、書きたいもの、花、野菜など自由、写真家。画材、 絵の具、筆などをお持ちの方は持参してください。申し込み開始、4月11日火曜日から電話でお申し込みください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。初心者向けファミリーバドミントン教室参加者を募集します。時、5月12日から7月7日までの毎週金曜日、全9回。午後7時30分から午後8時45分。ところ、長泉小学校体育館。5月26日、6月23日は町民体育館、北中となります。6月9日はウェルピア長泉で行います。定員30人程度、先着順です。参加費1人900円。親子で参加する場合は子供、小中学生のみの参加費は半額です。持ち物、体育館シューズ、タオル、飲み物など。ラケット、シャトルは主催者が用意します。申し込み期限、4月28日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話989-5510。長泉町国際交流協会主催語学講座全10回、受講生を募集します。アメリカ人講師による楽しい英会話講座です。英会話初級コース、時5月11日から7月13日の毎週水曜日午後2時から午後3時30分。内容、中学校1年生から高校1年生程度の英会話。英会話実践コース、時5月10日から7月12日の毎週木曜日午後1時15分から午後2時45分。内容、英検2級程度の英会話。共通事項、ところ福祉会館、定員各25人、先着順です。受講料5000円。受講料全10回分と年度会費を含む。電話でお申し込みください。問い合わせ、国際交流協会、行政課内。電話989-5500。池の平展望公園初夏の写真撮影会参加者を募集します。足高山の豊かな自然の中で新緑とツツジを撮ってみませんか。時、5月13日土曜日、午前9時から午前11時、雨天中止。集合場所、長泉町森林公園駐車場。内容、長泉町森林公園から池の平展望公園までのコースを歩きながら写真撮影。定員20人、先着順です。参加費、保険料210円。当日ご用意ください。持ち物、カメラ。申し込み期限、4月28日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、長泉観光交流協会。電話988-8780。フラワーアレンジメント講習会、参加者を募集します。プリザーブドフラワーを使ったアレンジメントです。時、4月13日木曜日午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。参加費2000円、材料費含む。持ち物、花バサミ、ピンセット。電話でお申し込みください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話988-2670。コンサートホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行。参加者を募集します。時、5月13日土曜日、6月8日木曜日、7月24日月曜日。午前9時30分から午後8時30分。ところ、ベルフォーレ。参加料1人1区分60分2000円。準備片付けの時間も含みます。連続最大2区分まで予約ができます。複数名による同時利用、 楽器の持ち込みなども可能です。申し込み方法、ベルフォーレの窓口または電話で申し込む。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 長泉町シルバー人材センター会員を募集します。シルバー人材センターでは会員を募集しています。あなたの豊富な経験や知識、技能を生かしてみませんか？自分の体力や能力、希望に応じて働くことができます。募集は随時行っています。ぜひご応募ください。対象、町内在住のおおむね60歳以上で働く意欲がある方。仕事内容、庭木剪定、草刈り、草取り、清掃作業、子育て支援、家事援助、簡単な大工、土木作業、施設管理、駐車場管理、事業所内軽作業ほか。年会費2500円、互助会費を含む。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。 幹部自衛官を募集します。将来の自衛隊幹部自衛官として養成される自衛隊幹部候補生を募集します。試験日5月13日土曜日、14日日曜日。14日はパイロット要員のみ。対象、大学卒業程度、20歳以上、26歳未満で大学卒業程度の学力を有する方。22歳未満は大卒、見込みを含むであることが条件です。大学院卒業程度、20歳以上、28歳未満で平成30年4月1日現在、大学院修士課程修了者、見込みも含みます。申し込み期限5月5日祝日。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。 次は催しです。ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操の日に参加しませんか？体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。ぜひご参加ください。時、毎月第3土曜日、雨天中止。午前6時30分から午前6時45分。集合時間、午前6時20分。会場は午前6時15分となります。ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド。参加費無料。持ち物、タオル、飲み物。直接都合が良い会場にお越しください。各会場ともに駐車台数に限りがあるため、徒歩、自転車での来場にご協力をお願いします。小学生以下は保護者同伴でお越しください。ラジオ体操の日は健康マイレージポイントの対象事業です。健康マイレージカードを忘れずに持参してください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 次は掲示板です。富士サファリパーク一人無料キャンペーンを実施します。実施期間、4月1日土曜日から10日月曜日。対象、町内在住で車で来園した方。内容、車1台につき1人分の入園料金が無料、同乗者は300円引き。注意事項、キャンペーンを利用する際は入り口料金所で広報長泉を見たと申し出て身分証を提示してください。招待券やその他の割引と併用はできません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、富士サファリパーク、電話 988-1313。
企業を紹介。ものづくり長泉。深沢電工株式会社。所在地桜堤 3-6-14。 創立年月昭和37年10月。従業員数65人。 うち町民16人、電話 055-988-5131。 事業内容、電子制御装置の設計、製造やプリント基板の実装組み立て、分析機器の修理など。企業理念、小さくてもキラリと光る企業になる。編集編料や総量生産など、お客様の幅広いニーズに知識や経験、技術を持って満足してもらえるものづくりを進め、大企業に一つでも勝てるものを持つことを目標に技術を高めています。こだわりの技術、技術力の向上を目指し、全国障害者技能大会アビリンピックへの出場や国家資格の取得にも力を入れ、全国障害者技能大会において金賞、銀賞受賞者や国家資格、電子機器組み立てを持つ社員が38人います。この高い技術力が評価され、ファルマバレープロジェクトの新たな拠点、静岡県医療健康産業研究開発センターに入居し、医療健康分野でも活躍の場を広げています。代表取締役社長深澤義正さんからのお話です。社員全員が気持ちいい職場づくりを。深澤電工の社員の中には、ちょっと体の悪い人、障害者や、ちょっと年の多い人、高齢者、普通の人が一緒に活躍しています。個人の能力に合わせた仕事内容を与えることや、作業場にバリアフリーを取り入れるなど、誰でも働くことができる環境です。また作業効率の向上、社員の人間力向上のために、整理、整頓、清掃、清潔、しつけの 5S 活動を徹底するなど、誰もが気持ちよく働ける職場づくりに力を入れています。工場見学の受け入れをしています。ぜひ生で職場づくりを体感してください。第30回全国障害者技能大会電子回路接続部門で金賞に輝いた植松譲さんの写真が載っています。4月16日から30日、救急協力医をお知らせします。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店。17日月曜日、カヌキ医院、931-2465、沼津市本郷町。18日火曜日、藤原クリニック、924-8777、沼津市寿町。19日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。20日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。22日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。23日日曜日、森重委員、931-2511、沼津市賀乳堂江川。東委員、921-5520、沼津市高沢町。24日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町。25日火曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。26日水曜日、沼津大山クリニック、954-2274、沼津市大手町。27日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、萩野クリニック、 0-966-711-1111 沼津市根小屋、29日祝日静岡医療センター 975-2000 清水町長沢、30日日曜日東岡クリニック 941-8269 清水町柿田、寸東整形 922-8855 沼津市高沢町。内科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日高田クリニック 962-1410 沼津市中町、花クリニック 987-9145 長泉町下戸狩り、須山診療所 998-0006 裾野市須山。17日月曜日福祉クリニック 932-3553 沼津市下かぬき藤井原。18日火曜日杉山医院 972-3223 清水町伏見。19日水曜日柿田川医院 973-3601 清水町柿田。20日木曜日雨宮内科 935-1159 沼津市吉田町。21日金曜日青沼クリニック 929-6205 沼津市大岡。22日土曜日大橋内科小児科 992-2800 裾野市佐野。23日日曜日加藤内科医院 946-5562 沼津市大岡。酒井医院 975-8021 長泉町竹原。大阪屋クリニック 995-3100 裾野市佐野。24日月曜日武藤委員 931-0088 沼津市美園町。25日火曜日小口委員 992-6611 裾野市深良。26日水曜日大場クリニック 995-1123 裾野市佐野。27日木曜日清流クリニック 941-8688 清水町道庭。28日金曜日麻生クリニック 929-7575 沼津市津々井町。29日祝日防政第一クリニック 922-0222 沼津市柳町。小林委員 966-7700 沼津市今沢。遠藤委員 997-0533 裾野市かずら山。30日日曜日塚田委員 983-1577 清水町道庭。沼津リハビリテーション 931-1911 沼津市上かぬき万田ヶ原。新井クリニック 992-0811 裾野市久根。小児科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日大橋内科小児科 992-2800 裾野市佐野。17日月曜日丸山小児科 981-8577 清水町道庭。18日火曜日鈴木ファミリー 960-0333 沼津市一本松。19日水曜日与座小児科 967-5722 沼津市原。20日木曜日西村委員 971-6510 長泉町下戸狩り。21日金曜日白十字小児科 933-5111 沼津市下かぬき万馬。22日土曜日田中委員 921-2053 沼津市高島町。23日日曜日杉谷小児科 923-6543 沼津市津々井町。24日月曜日龍神委員 988-3133 長泉町下戸狩り。25日火曜日 佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。26日水曜日、田中委員921-2053沼津市高島町。27日木曜日、白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場。28日金曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。29日祝日、坂小児科931-3233沼津市下かぬき前原。30日日曜日、龍神委員988-3133長泉町下泊。耳鼻科、午前8時から午後5時。16日日曜日、アミクリニック981-3341清水町長沢。23日日曜日、三島中央病院971-4133三島市緑町。29日祝日、内藤耳鼻咽喉科987-1717長泉町桜堤。30日日曜日、長谷川耳鼻咽喉科0545-308733富士市千元本町。眼科、午前8時から午後5時。16日日曜日、村松眼科993-8855裾野市深良。23日日曜日、桑名眼科987-5575長泉町下泊。29日祝日、山内眼科975-8338三島市中田町。30日日曜日、三島総合病院975-3031三島市八田。産婦人科、午前8時から午後5時。16日日曜日、精霊沼津952-1000沼津市松下。23日日曜日、蒲田クリニック988-2488三島市文京町。29日祝日、岩畑委員962-1368沼津市大手町。30日日曜日、稲垣レディース926-1709沼津市宮前町。歯科、午前9時から午後3時。16日日曜日、伏見歯科委員972-3040清水町伏見。23日日曜日、大城歯科委員973-2900清水町新宿。29日祝日、海田歯科委員972-0418清水町卸団地。30日日曜日、木の花歯科委員972-0097清水町道庭。なお、4月9日日曜日の内科菊池クリニックは当番医から外れました。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 診療科目外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711三島市南本町4-31診療科目外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉4月1日号ナンバー1288を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉平成29年4月1日号ナンバー220社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩 967-2 福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合うみんなが笑顔になれる町。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの、など、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 暮らしの相談、法律。相談日、4月25日火曜日。予約受付開始日、3月29日水曜日。相談日、5月23日火曜日。予約受付開始日、4月26日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、植松俊彦氏、電話 987-7680。 優しい心ありがとう。今月も多くの方から、正式布、牛乳パック、プルタブ、使用済み切手、野菜他の物品寄付や寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成28年熊本地震義援金。義援金の受付は平成29年3月31日で終了いたしました。ご協力ありがとうございました。情報コーナー。共同募金女性車両を購入。赤い羽共同募金、ご協力ありがとうございました。長泉町社会福祉協議会は共同募金の助成を受けて、心身障害児放課後児童教室若あゆ送迎用と地域福祉推進用に2台の車両を購入させていただきました。新しい車両には衝突回避安全装置もついており、これからは安心して利用者の送迎や地域福祉活動などを行うことができます。共同募金へのご協力ありがとうございました。今月の傾聴お話し相手ボランティアによるフラットサロン、時4月28日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ福祉会館、対象町内在住のお話を聞いてほしい方、参加費無料、申し込み不要、問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。これで福祉長泉4月1日号ナンバー220を終わります。次回は広報4月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC